本当に、国場さんの証、私はすごく楽しみにしてたんですね。霊的な影響力というかですね、本当に信仰、一人の人が救われ、そしてイエス様との出会う信仰が本当にこの多くの人たちをですね、神様に導いていく、本当にまさにですね、そのことをですね、この証を通してですね、私たちももう一度見ることができ、ね、なんかきっとその臨在に打たれた、触れられた、本当にその感触というかですね、イエス様との出会いというのがですね、今も小久保さんの中に流れてるんだなということをですね、なんか改めて感じましたね。もう走ってこられましたからね。もうすごいエネルギーだなと思いながらですね、本当に主に栄光を期待したいと思います。それでは感謝します。素晴らしい証の本当に時間をですね、感謝します。やっぱり私たちイエス様との出会い、ね、それを絶対に失ってはいけない、ね、それこそ本当に私たちのですね、喜びの理由、ね、永遠に続いていく、そのような喜びであることを覚えて感謝します。皆さんもですね、主との出会いを体験しています、ね、なので本当にそれをですね、忘れずにですね、これからもどんな時代の中にあってもですね、色褪せることのないその輝きをですね、解き放っていってほしいと思います。隣の人言ってあげましょうか。あなたの証に、励まされる人がいるって、ね、どうぞ言ってあげてください、ね、はい、アメン。感謝します。御言葉をですね、少しだけ開いていきたいと思います。時間もそんなにないので、今日はですね、ショートメッセージですね、短く開いていきたいと思いますけども、第一コリントの13章の6節愛についてですね、ずっと語らせていただいていますけども、今日この一節だけですね、一緒に見ていきたいと思います。愛を身にまとうということですね、第一コリントの13章の6節それでは一緒に読みたいと思います。短い文なので、一緒に読みましょう。3、はい。不正を喜ばずに真理を喜びます。アメン。愛とは何か。愛というのは不正を喜ばずに真理を喜ぶことだ。皆さん、愛は真理を喜ぶこと、そのように聖書は語っているんですね。日本のニュースやワイドショーを見ていたらですね、時に日本にとってもっと重要な政治的なこととか、また、まあ、何でしょうね、災害のこととか、もっと国民が知らなければいけない、この国が抱えている問題、そういうものを扱うよりも、芸能人の不倫やスキャンダル、そういうのがトップに来るなというのをですね、すごく僕は見ていて思いますね。正直どうでもいいやんそれって思うようなことをですね、なかなかですね、評論家たちが話しているのを見るとですね、大丈夫かこの国はとたまにですね、思ってしまうんですよね。なんでそんなものばっかり流すんだと思うかもしれないですけども、なぜかといったらですね、視聴率取れるからなんですよ結局、ね、大事なニュースよりも、大事な関心事よりも、この国が抱えている様々な少子化の問題だったり、いろいろあるじゃないですか、もっと見なきゃいけないこと、そういうものよりも、あの有名人の不倫とかですね、スキャンダルとかですね、そういうのの方が視聴率が取れるからですね。人ってね、人の不祥事見るの嫌いじゃないんですよ、ね、嫌じゃないの。そういうものを矢島にわっと集まるし、調べたくなるし、見たくなるわけですよね。なんでか人の中には不正を見るのが好き、喜ぶのが好きというものがですね、やっぱ内側にあるわけですよね。でも聖書は言います。愛というのは不正を喜ばないことだ、真理を喜ぶことだというわけですよ。ここで不正と訳された言葉、それはアディキアという言葉ですね。アディキア、これは不正という言葉と同時にですね、不義を意味する言葉です。不義です。こっちの方が分かりやすいかなと思いますね。不義、英語の訳ではですね、人の悪事を見て喜ぶなということ書いてますね。悪事もっと分かりやすくなったかもしれないですけどね、愛というのは何か、そのような人の悪事だったり不義だったり、そういうものを喜ばない、見たくないとする心なんだって聖書は語るわけです。もし家族や友人が 罪を犯しているとき、見て見ぬふりをするならそれは愛ではないんだって聖書は語ってるわけですよね。私、いやそんなの当たり前やん、真理喜ぶ、不正喜ぶなんか人いないやんって正直この御言葉を最初見たときは思いました。でも意外と見て見ぬふりってしてるかもな。ある意味でそういうのを見ても何とも思わなくなってるのもどうなのかなというふうにですね、ちょっと悔い改めたんですね。愛というのはそういうものを見て見て見ぬふりをすることではなく、その人が真実に生きていけるように励まし説得し、時には叱責しながらも導いていくこと、それが愛なわけですね。3月にですね、ある教団のですねユースキャンプに行きました。で、そのユースキャンプでですね、一人の女の子からですね相談されたんですよ。で、私キャンプの方針行った時に、まあ、たまにそのねユースの子で相談したいんですっていう子いるんですけど、女子の相談はね極力断ってるというかですね、いやちょっとなんか重たそうというかですね、ちょっと面倒くさそうな質問だったら嫌やなっていうのがあってですね、で僕より女性の先生に聞いた方がいいと思いますよっていうふうにいつも断るんですけども、その子すごくうまくたいですね、タイミングがちょっとこう出てですね、なんかそのあのなんだっけな、なんかその CD かなんかのですねサインをって言ってですね、あいいですよってサインしててですね、でその話してた時にそのまんまの流れでですねその相談されたんですよ。だから逃してですねタイミングは何でしょうって聞いてたらですね、まあその子すごくなんていうんですかね、明るくてですね、このクリスチャンホームでね生まれ育っていて、そして親も熱心なクリスチャンで、そして小さい子が教会に行っている、ね、教会の中でも結構ムードメーカーのようなですね女の子でですね、奉仕も頑張ってやっている子だったんですよ。で実はですねクリスチャンがですね、クリスチャンの、ね、メディア系のですねその番組にもですね出たりとかするようなですね、結構バリバリ頑張ってるねすごく熱いクリスチャンの子だったんですけども、実はノンクリの彼氏がいるんですっていうことだったんですよね。で そうなので、まあ私は自信があるし、ちゃんと自分守っていく自信があるし、ね、で彼氏にもちゃんと全部自分がクリスチャンだって説明して、でこうだって言ってるんです。でまずその交際はどう思いますかって言われてですね、そんなこと俺に聞くかと、ね、自分の牧師に聞いてくれよと思いながらもですね、あ先生は知ってんのとね、あの僕先生はそのこと知ってんのって言って、いや実は知らないんです、まず言った方がいいと思うよっていうことからですね始まって、まあいろいろ聞いてたんですよ。そして何に悩んでるかって言ったらですね、まあ結局彼氏が自分の同棲したいと言ってきたと。で、いやいやそれはできないでしょっていう話だったんですけど、いや私もそれは断ってるんですと。でもどうしてもどうしてもという、で彼氏はそのことそれがなんでダメなのかっていうのもわからない。でどうしたらいいですかって言うんですよね。でそれはどう思うのと、自分はどう思うのって言ったらですね、まあ、自分は同棲はいけないと思うけども、でも泊まりに行くのはいいんじゃないかと思っているって言うんですよね。でいやなんでと聞いたらですね、いや自分は守る自信があるし、ね、何も起こらない自信があるし、でも全部断っていたら、ね、結局ね、神様のことも伝えていきづらくなるんじゃないかみたいなことを言うわけですよね。で、あなるほど、そういうふうな考え方するか、そういうふうに思っていくんだなと思いながらですね聞いててですね、まあいろいろ話しながらも最終的にはちょっと自分の牧師に相談した方がいいと思うよって言ってですね終わってったんですけども、これって結構グレーというかですね、なんかすごくこうなんて言うんだろうな、デリケートな部分だなと思ったんですよ。で、ひと事でもないというかですね、きっとこういうのってある人はいやいやそんなんダメに決まってるでしょって思いつつも、でもある部分からしたら若い人たちとかね、やっぱ戦いになる人たちもいるわけなんですよね。だから私その話を聞きながらですね、 ああそうなんだ、それで悩んでたんだ、苦しんでたんだと思いながらですね、その気持ちもわからんくもなかったわけですよ、ね、でもじゃあどうすればいいのか、神様の基準はどうなのかということをですね、いろいろ考えていく中でですね、やはり愛のためなら間違いを犯してもいいというのは愛ではないわけです、ね、結局二人揃って罪を犯してしまったら、不義に入ってしまったら、それは愛の関係ではなくなるわけなんですよね。本当の愛というのは、もう一度言います、聖書が書いているのは不義を喜ばないことだから、自分は何を選んでいくかということを神様の目線で聖書を基準にして結局選んでいく必要があるということなんですよね。あるユースにですねの人にですね相談されたことがありました。友達が万引きをしている、それを自分は見てすごく悲しい気持ちになる、で友達は自分もやるように強要というかですね、一緒にやろうぜということを誘ってくるけど、すごく苦しい、どうしたらいいか。私はその話をですね聞いた時にですね、ああよく戦っている、よく頑張ってるねと思いました。僕は流されやすいタイプだったので、学生の頃友達が一緒にやってたらですね、イエーイって一緒にやってしまうような、そういう悪い子だった、悪い流されやすい子だった。でも彼は戦ってるんだな、思った時にですね、愛だなと思いました。愛というのは不義を喜ばないこと、愛というのは不正を喜ばないこと、真理にどんなに傷ついても立っていく、ついていく、立ち向かっていく、そのことなんだということですね、今日私たちはもう一度覚えていきたいと思います。愛は真理を喜びます。この真理というのはアレセイヤという言葉、真実、真相とか本物とか、ね、明らかにされていること、ね、覆いがかけられていないことのことを意味しますね。真理、アレセイヤ、神の御前において隠していないことです。偽りのない生き方、別訳ではですね、真実が勝つときに共に喜ぶって、ね、書いてるんですよ、ね、真実が勝つときに私たちの中にはいつも戦いがあるんです不正に生きてしまうか、そっちを選んでしまうか、真実に生きるか、ね、きっとその戦いは人それぞれものによって違うかもしれない、ね、ユースの戦いがあります、子供たちにも戦いがあります、大人の人も戦いであるでしょう、それぞれ違うものがあるかもしれない、でも最終的に真理がそれに勝つ、そのことを喜ぶ、それが愛だということをですね、別訳では語っているわけですね。イエス様は言われました、私は道であり真理であり命です。イエス様こそ真理。歪んだ愛というのは一緒に過ちをしてしまうことです。しかしイエス様が示した愛というのは真理に導いていこうとする、真理にそれでも立っていこうとする愛、私たちがですね目指していくべき愛はその愛なんですね。ピアノ弾いてもらっていいですか。ショートメッセージなのでもうそろそろ終わりたいと思いますけども、この今のコロナの状況を見るときにですね、私はすごく歯がゆい気持ちになります、皆さんこれは変に誤解しないで、聞き方を間違えないで聞いてほしいと思いますけども、今ね日本ってねコロナ世界1位なんですよ。知ってます？感染者数世界1位なんだって。でこれを皆さんどう見ますか？うわーそんなに日本増えてんだやばいって見ますか？もしそういうふうな見方するならば、それはメディアが言ってることを、もろに聞いている証拠です。はっきり言います、日本のメディアってねあんまり当てにならないですよ。めちゃくちゃ偏った報道の仕方しますから。なんで日本が今世界一位なのか、実際のところはっきり言うと世界はもう終わってるからです、コロナ。私は海外にも知り合いがたくさんいるので、そういう人たちに聞きます、今どうなの、コロナってことなの、ああコロナってあったよねです。一昔前の話なんですよ世界は。なんでかもうねピークアウトしてるんですよ全部。わあ感染増えてもみんなで集団免疫ついて終わってんの日本はねなかなか終わんないでしょう。まだずっとこれやりますか。ちょっとでも増えたら煽るようなメディアの報道してみんなの生き方を自粛させ、 それをずっと繰り返している間、これね続きますよ、ずっとどんどん世界から置いていかれていってる、この国はね。他の人の目を見ながら、なんでそうなるかって言ったら人の目を見る文化だからですよ。日本人はね、怖いの、人の目が、世間の目が、社会の目が、だから突っ込めないの、政治家たちも決断できないんですよ、ずっと。そしてちまちまちまちま中途半端な対策をずっと し続けてるから、ピークアウトがしてかないんですよ、なかなかね。私は別にこんなね、聞き方は気をつけてほしいと思いますけども、不謹慎なこと言いたいわけじゃないけどね、感染者数増えることに対して恐れる必要ないと思っています。しょうがないの、それは。だってそうでもしないと本当の意味で集団免疫ってついていかないからです。もちろん重症化することや基礎疾患ある人のためには取りなして祈ります。高齢の方も本当に気をつけてほしいと思うし、でもね、人類って結局そうやってウイルスに、今までもっと強いウイルスいっぱいありましたから、それに勝ってきたんですよ、今までずっとね。それをいろんなものをただただ自粛させながら、ちまちまちまちま対策してるから、日本は世界からどんどん置いてかれてますよ。世界の他の国はもうどんどん終わってってんの、コロナはピークアウトしてんの。アメリカの友達とこの間電話話してました。日本は生きづらそうだって言ってました。日本に戻ったらまたいろいろ気をつけないといけないな。アメリカは誰一人気をつけてるっていうか、もうそんなマスクして歩いてるのが人なんかいない。コロナの話したら、ああ、あったよね、あの時結構大変だったよね、世界、ような感じ。もうね、終わったことなの、過去のことになってんだって。悔しいと思いましたよ、正直。なんだそれはと。日本だって早く終わりたいわ。そうでしょう、皆さん。いつまでもずっとこんなことしてたくないじゃないですか。だったらある程度はしょうがないんですよ。感染者が増えていこうか、メディアはそんな風に煽って、私たちの恐れをわーって煽れて、そして人の目を気にさせ、社会の目を気にさせ、そんな風に向けますけども、目の当たりにそればっかりでずっともろ聞きするのを皆さん気をつけましょうね。そしてやっぱり私たちはイエス様から目を離さないでいく、日本のために本当に取りなしに祈っていきたいと思います。今年中にはもう終わらせましょう。本当に、ね、こんなちまちまちまちまずっとやってること自体がおかしいですから、日本はね。本気でそのことのためにですね、自分自身も祈っていきたいなと思ってますし、早くこの国でピークアップと迎えていってほしいと思ってます、ね。恐れというのがですね、本当にこの日本人の心の中にあるならば、支配しているならば、私たちはそのために祈っていく必要があります。恐れてはいけない、真理に向かって立ち上がっていく必要があります。空気を読む文化は時にはいいことです。いいもの部分に働けばいいことになるかもしれない。でも悪いことに働けばみんなで悪い方向に行ってしまいますから、誰かがその状況に待ったかけていく必要があります。誰かがその状況に、いやおかしいんじゃないかと立ち上がっていく必要があるんです。私はクリスチャンはそれができるんじゃないかと思ってます。なぜなら愛を持っている、愛を知っているからです。不正を喜ばずに真理を喜ぶ、そのような愛を知っているから。イエス様もこの世界に待ったをかけてくれた方です。罪にまみれ、みんなが神様から離れて生きるとき、その罪にまみれたその世界に待ったかけて、そっちじゃない、こっちだ、こっちに救いがある、そのように救いの道を示してくださった、待ったかけたイエス様がいたから、私たちはイエス様と出会い、そして救われ、先ほどのような証をみんなで分かち合うことができた。生き方が変えられていった、人生が変えられていった、本当の希望と喜び、永遠についていく、その希望に出会うことができたじゃないですか。アメン。私たちはイエス様を信じ、そしてイエス様と共に生きる決断をしたものです。その時点である意味ね、人の目には勝ってるわけですよ、一つね。リスクはあるわけですからね。真理を求めた結果、それを手にしたものです。つまり、私は思います。本当に勝ち組なんですよ。ね、勝ち組、ね。イエス様を信じて、ね、救われるということは。 勇敢でありなさい。私はすでに世に勝っている。イエス様は今日も私たちに語っています。真実に行きましょう。たとえ家庭が、職場が、学校が、私たちの社会が、この国が変な方向に向かっていったとしても、私たちは真理に生きる、神様が喜ばれるその道をですね、選び取っていく、そのようなものでありたいと思います。それが愛を身にまとうということですね。一言お祈りして終わりたいと思います。イエス様、感謝します。イエス様、愛というのは不正を喜びません。真理を喜びます。覆い隠されているものに振り回されるんじゃなくて、真実を求め続けること、そしてその先にはイエス様がいます。イエス様こそ真理です。それを喜び、その出会いを喜ぶこと、それが本当に愛だ、そのように聖書は語っています。私たちもその愛に生きるものでありたいです。そのような愛をも知っているものでありたいです。もし私たちの周りが不正に走るならば、不正を続けているならば、それに対して誰が待ったをかけていくでしょうか。それに対して誰が真理を導いていくでしょうか。ここにいる一人一人であることを覚えて感謝します。家族を愛するがために、職場を愛するがために、学校を愛するがために、いや、この国を愛するがために、私たちがどうぞ不正に屈することがないように、真理に生き続けることができますように、どうぞ導いてください。感謝します。イエス様のお名前にお願いします。アメン。